はい、おはようございます。日本マイクロソフトの新井でございます。で、私の方ではデスクトップアプリをですね、Windows ストアから公開するための方法、これに関してお話をさせていただきます。で、最初に冒頭に皆さんにお話ししておきたいのが、セッションのご案内ではレベルが300っていうふうになってたと思うんですね。で、当初レベル300というのを計画していましたけれども、まあ無理ということで、内容的にはかなり400に触れることは非常に多いです。で、今更なんですけれども、この話が結構中心になります。で、いろいろここにはアジェンダと書いていますけれども、先に結論を言ってしまうと、デスクトップアプリを Windows は公開するには、AppX っていう形のインストローラーに変える必要性があります。で、それとプラス、マイクロソフトの方とデベロッパーが特別な契約を結ぶ。それをすることで、ストアから公開ができます。つまり、マイクロソフトと契約をしない、特別な契約をしない場合は、ストアからは公開できません。それが条件です。で、全ての方がじゃあその申し込みをすることはできます。ただ100%それが認められるわけではないっていう点を理解しておいてください。で、まず今日お話しさせていただくのはデスクトップコンバーター、まあデスクトップブリッジと呼んでます。で、デスクトップブリッジっていうのは、まあ一言で言ってしまうと、Windows 10アニバーサリーアップデート以降に追加をされたアプリ用のランタイムです。で、それはどういうランタイムかというと、デスクトップアプリをアプリ環境として実行するためのランタイムです。ですから、ここに書いてあるように、Windows ランタイムの API を呼ぶことができます。で、新しい Windows ランタイムの API っていうのは、皆さんもご存知のように、Windows 10でいろんな新機能が API として追加されていってます。ですけれども、その API が最初に追加されるのは、全部 Windows ランタイム上です。で、じゃあ従来の Win32 デスクトップって言われる世界で使えないのかっていうと、 COM を使えば使えます。ただ API の追加としてはセカンドグループです。それはですから、ファーストグループとしては Windows ランタイムなんです。ですから、 Windows ランタイムをネイティブに使いたいって形になると、このデスクトップブリッジを使うか、もしくは UWP アプリとして作るか、これしかないんです。で、ちょっとこのスライドは日本だけ僕が作ったんですけども、で、ビルド2017がこの前行われたわけですね。で、2017のクライアント系のセッションをいろいろ見ていただくと分かりますけれども、ほぼ全てのセッションの中でデスクトップブリッジに対する言及が必ず入ってます。つまり、マイクロソフト本社としては、要はアプリとして Windows ストア経由で配布をしてほしい。で、それの、じゃあ UWP アプリだといろいろ制限があってできないことがありますと。じゃあそれがデスクトップブリッジを使うことで、今までのデスクトップのアプリはそのまま配信できますから、UWP アプリでできなかったことができるようになりますと。言ったことをいろんなセッションで言ってました。で、今この出していただいているスライドっていうのは、当然この右側に出てる、左側に出てるのがスタートメニューですね、Windows 10の。で、この Windows 10のスタートメニューっていうのは、昨年私ご説明をしてるんですけれども、これアプリです。で、このアプリが起動できるプロセスっていうのを出してるわけですね。で、まず単純に2つ、 要は今までのデスクトップのプロセスが起動でき、完全信頼モデルって書いてる部分ですね。でそれから UWP のアプリ、部分信頼のモデルですね。でここにデスクトップブリッジのアプリプロセスっていうのがもう一つ増えてます。でそこを表現がいいかどうかは別として準完全信頼っていう形で書いてます。ただこれアプリサーフェスから見たときに全部これはアプリです。でここの中身を切り出したのが次のスライドで、完全信頼プロセス、これは今までのデスクトップのアプリです。ですからプロセスの起動にはシェルエクゼキュート API だったり、もしくはクリエイトプロセス API を使います。ですからこの辺は全然今まで何も変わらないんですね。でじゃあアプリはっていうと、実はここに下に書いてある i アプリケーションアクティベーションマネージャーっていう、こういうコムのインターフェースを使います。プロセス起動ですね。でこれは純粋なアプリプロセスなんで、当然できないことはあります。できないこと、一番顕著な例っていうのは管理者権限に昇格できない、要は管理者権限に昇格をさせる手段を与えないっていうことですね。でそれからじゃあブリッジのプロセスっていうのがこれなんですけれども、これも実はプロセス起動としてはアプリと一緒で、あえアプリケーションアクティベーションマネージャーインターフェースを使います。でただ違うのは中にアプリコンテナ、アプリが動いている環境がアプリコンテナなんですね。それと Win32 のプロセスが同居するっていうモデルです。でアプリケーションのエントリーポイントとしては UWP アプリがエントリーポイントであっても Win32 がエントリーポイントであっても構いません。どちらでもいいです。ただ必ず両方が混在できるっていう、そういう部分ですね。でここでまずデモをお見せしたいんですけれども、何だったっけかな、まあ最初に、あ違った違った、これでまずお天気アプリを上げました。で今使ったUWP ラウンジャーっていうのは去年私がデモで使ってるやつです。でこれ実際に i アプリケーションアクティベーションマネージャーインターフェースを使って起動しています。で続いてですね、今度はひでまるを起動しました。これは去年のデコード覚えていらっしゃる方いらっしゃると思いますけども、キーノートでひでまるを変換しました。あれから1年経って、今ひでまるエディターは Windows Store から配信しています。で、それともう一つ、でこれは2月のですね、Windows デベロッパーデーでデモに使われた VV6 のアプリです。でそれとついでにまだもう一つ。こちらはですね、AOS データさんのファイナルデータっていうシステムユーティリティですね。これも今 Windows Store から配信されてます。でこれだけのアプリを今上げました。でここでプロセスエクスプローラーをお見せします。でまずプロセスエクスプローラーで見ていただきたいものっていうのは、まずお天気アプリ、ここに関して言うとどこだ、ちょっと待ってくださいシェルの、あこれですね。でこれがお天気アプリプロセスです。でここでまず見ていただきたいのがインテグリティレベル、アップコンテナになってます。 で、あとパッケージネームは当然お天気アプリのパッケージ名が出てるわけですね。で、これをまず覚えてください。これがアプリのプロセスです。で、お天気アプリはもうそのためだけに起動したんで一旦終わります。で、じゃあ秀丸はどうだっていうと、ここですね。で、秀丸普通の Win32 のプロセスより起動されています。ただここで注意してほしいのがインテグリティレベルとバーチャライズ、ミディアムとバーチャライズになってますよね。要はアプリであればアップコンテナなんです。で、ここミディアムです。で、さらにプロセスはバーチャライズ仮想化されています。つまりアプリケーション仮想化アップ V、この機能を使ってプロセスの仮想化をやってるわけです。で、その下にあるランドマークス、これが VB6 のアプリです。これも一緒でインテグリティレベルミディアムで、やはりプロセスはバーチャライズされてます。で、ただパッケージネームのところはプロセスエクスプローラーでは取れないんですね。で、これはなぜ取れないっていうと、プロセスエクスプローラーが使っているパッケージネームを取るための API、 それがこのプロセスに対応していないからっていうだけです。で、ここで一つちょっと皆さんにお見せしたいのは、まず秀丸なんですけれども、よいしょ、どこだ、秀丸のタスクマネージャーからファイルの場所を開きます。そうすると見えるわけですね。これ Windows Apps のフォルダの中が見えるわけですよ。で、ここを例えばコピーします。中身を一旦秀丸を終了して、で、こちらに作ったフォルダの中にコピーしたものがここにあります。で、ここの中の例えば秀丸を起動します。そうすると秀丸の場合はこういう対策を打っていただいてるんですね。これ分かりますよね。要はデスクトップアップコンバーター経由でストアに公開した場合にカジュアルハッキングでコピーされる可能性がある。で、じゃあそのコピーしたイグゼをポンと起動させないようにするためにこういう対策を打ってます。で、この対策を打ってるのは単に API1 個呼んでるだけです。で、それはゲットフルパッケージネーム関数を呼んでる。で、この関数はカーネル 32DLL がエクスポートしています。ですから単純に今までに作られているアプリ、まあ別に Windows 10の SDK に使ってなくてもいいです。単純にカーネル 32DLL からゲットプロックアドレスで関数を取り出して、で、その関数の取り出したハンドルが有用だっていうことであれば、それは Windows 10、 Windows 8以降で動いてますから、で、それを呼び出してパッケージプロセスかどうかを見ればいい、そういうことですね。で、続いてちょっとこちらの VB アプリ、これ今度は例えば東京タワーっていうボタンをクリックすると、ちょっと遅いかな、あ、出てきましたね。これマップビューがビューワーが動いてるわけですよ。で、このマップビューワーっていうのは何かっていう話なんですけれども、実はこれなんですね、 UWP アプリなんですよ。ですからインテグリティレベル見ていただくと分かりますけれども、アップコンテナなんですよ。で、先ほど起動した VB6 のアプリっていうのはランドマークこれですから、これプロセスバーチャライズされてるわけですよ。つまりこの VB6 のアプリの場合は一つのパッケージの中に VB6 のイグゼと UWP アプリのイグゼと両方混在してそれを連携させているわけですね。これが両方は共存できるっていうことです。じゃあちょっとこれは終わってでもう一回プロセスエクスプローラーに戻りますけれども、で最後にこの FD ラウンチャーイグゼっていうのがありますよね。これミディアムなんですけどインテグリティレベル、これが実はファイナルデータです。でバーチャライズのところがバーチャライズされてないっていうのを気がつきましたよね皆さんね。要はこのデスクトップブリッジのランタイムのバーチャライズっていうのはアプリの振る舞いを見てるんですよ。単純に何かっていうとレジストリーにアクセスをする、入力が必要とする、キーボードインプットが必要だ、こういったケースの場合バーチャライズされます。でこの例えばファイナルデータのようにボタンしか持ってないもの、これは仮想化する必要性もないで仮想化していない。でじゃあこれ実際起動するとどうなるか、こちらですね、ファイナルデータのウィザードイグゼが起動されたわけですけれども、そうすると仮想化されているわけですよ。つまりプロセスによって仮想化するかどうかの自動的に判断してる。でもう一つこのデスクトップブリッジで気をつけていただきたいのがインテグリティレベル、ここです。ここがミディアムなんですよね全部で、これじゃあ管理者権限で挙げるとハイに変わります。例えばこちらのファイナルデータを一旦割ってでこちらからファイナルデータを管理者権限で起動します。そうするとFD ラウンチャーイグゼ見ていただいて分かるようにインテグリティレベルはハイなんですよ。つまり管理者権限で昇格するっていうのはインテグリティレベルがハイになる。で、通常はミディアムです。で、このインテグリティレベルを何度も繰り返し強調しているのは、実はインテグリティレベル、ローのものはデスクトップブリッジで動きません。その点を、ご理解いただきたいからです。で、インテグリティレベルローっていうのが、じゃあ各アプリケーションが明示的に公表してるかっていうとしてないんですよ。でそれで実は去年から結構何度も問題で聞いているのが IME だったりするんですよ。MSIME それからジャストシステムさんの ATOC、 これはインテグリティレベルミディアムで動いてますから使えます。ただ ATOC に関しては可能な限り最新のアップデータを当てていただいた方が挙動が安定するようです。でフリーの IME の中にはインテグリティレベルローで動いてるやつがあると。でこうなると動かないんですよ。会社さんは言葉で言うとまずいのでこれですでサポートフォーラムにだけサポートしてないって書いてます質問すると。でただ一般ユーザーが見たときに IME がどのインテグリティレベルで動いてるかなんて誰も気にしないんですよ。でただ一般ユーザーがアプリを使ったときに IME が死にますから、そうするとアプリが悪いって言われるんですよ。で実はその問題報告して半年以上何の対応もされてないんです実はというようなことがあるので、 特に IME の系列が動かないって話があったときに、そういうふうにインテグリティレベルが悪いんで、その IME を変えていただくしかないですっていうふうに皆さんもちゃんとお話ししていただけると非常に助かるなと。はい、でちょっとファイナルデータこれ動かしてみますね。でコードの復元ってやりますと、こういうふうにドライブのスキャンが始まって動かすことができます。はい、でこれが今私プロセスエクスプローラーを閉じました。どういうモードで動いてるかは皆さんが自分で確認してみてください。あまりこれ大きな声で言えない話なので実はデスクトップリッチでデフォートでファイナルデータを動かすと、呼んじゃいけない API を実は呼んでます。でも今動いてます。ですからこの件に関しては皆さんがご自分で確認してみてください。ということでスライドに戻ります。ということで、まあ、今プロセスモードの違いというのを実際デモでいろいろお見せしました。でここまででだいぶ時間を消費してるんですけれども、で開発ワークフローは基本的に、まあ、単純に言えばインストローラーをアペックスに変えて、でテストをして問題がないかどうか確認をして、で公開するという第一弾で、その後じゃあいろんな機能拡張しましょう。それはタイル通知であったり、でそういったことをさまざまなものですね。で最終的には、まあ、UWP アプリ化していただけると Windows 10が稼働する全てのデバイスで動かせるようになりますよという話になるんですけれども、そこまでやる必要性は多分ないです。要は UWP の API と組み合わせていろいろできることをやっていく、そこまでは多分現実的な回答かなと。でそのステップを見たときに、まあ簡単にこんな作業になりますよっていうのを書いてます。で2番目の強化っていうのは Windows Runtime API を使ってくださいねっていう話です。であと拡張っていったところで、エントリーポイントがここは Win32 になってますけれども、これ別にアプリに構わないんですよ。で4番のマイグレートも一緒ですね。どっちでもいいんです。でただここで注意しないといけないのは、マネージドコードを組み合わせた場合、要は .NET ネイティブをあらかじめ .NET ネイティブでコンパイルした状態でアペックスを作らないといけないっていう、そういう条件だけつきます。っていうのは通常C シャープとかで書いた UWP アプリであれば、主体提出するのは .NET ネイティブを使わない状態のものを提出してもらいます。でストア側が .NET ネイティブでコンパイルした状態をユーザーに配信します。ただこのデスクトップブリッジの場合、そこに Win32 のコードが混じります。そうするとストア側でも条件に .NET ネイティブかけられないんですよ。ですからマネージドコードを組み合わせる場合は、ユーザー側の責任において .NET ネイティブでコンパイルしてくださいっていう条件になります。でツールを使った変換、時間的に大丈夫かなと思ってるんですけれども、さあやりましょう。あとちょっとこっちは終わっておいて、ちょっと一回変換だけやっときましょう。今これで変換始めてるんですけども、これはセルシスさんのクリップスタジオ、それを変換してます。で一応今回このデモをやるためにセルシスさんの方にお願いをして、今回使うってことの許可をいただいております。でなぜこれ変換してるか、 っていう話なんですけれども、要はクリエイターアップデートで入った新機能を皆さんにお見せするためです。クリエイターアップデートで一番大きく増えた機能っていうのは、まあ、ここにさらさらと書いてるんですけども、一番大きいのはですね、例えばアップユーザーモデル ID っていうのがあると思うんですよ。で、アップユーザーモデル ID っていうのはアプリプロセスになった時には API で変えれません。つまりシステム側が決めるものっていう条件があるんですよ。で、ただデスクトップ系のアプリだと Windows Vista 以降アップユーザーモデル ID を設定しないとタスクバー上でサムネイルが出ないとかですね、そういうさまざまな問題あります。ですからほとんどのアプリケーションがアップユーザーモデル ID を設定していただいているわけですよ。じゃあその自分で決めれたものが決めれないっていう話になるので、その移行処置としてデベロッパーがアップユーザーモデル ID を指定できるような機能っていうのが入りました。で、それとこのスライドに書いてあるように一番大きいのは自分以外に対する情報の公開機能です。それが例えばアウトプロセスのコムサーバーの公開、それからシェルエクステンション、まあ、ここではプレビューハンドラーとサムネイルハンドラー書いてますけども、あとプロパティハンドラーですね。で、それからあとファイアウォールルールですね。で、それとフォント、この手のものをやろうとすると従来 MSI 使っていただいてた時にセットアップは管理者権限が必要です。それが AppX のインストールで昇格することなくできるで、そんな機能なんですよ。で、あとですね、クリエイターズアップデートの SDK で入った機能が WAC、 これがデスクトップブリッジで変換したアプリに対して使えるようになりました。で、ここでじゃあコムサーバーのお話をちょっと変換をしている間にお見せしたいと思ってるんですけれども、ちょっとまだ変換をやってますので、これはそのままにしておきます。よっ。今出してきたものっていうのは、デスクトップブリッジのサンプルで公開されているパッケージのコムサーバーっていうサンプルです。で、このサンプルに対してまず自分でやるときに注意なんですけども、タイプライブラリがこれ含まれてないのでコムサーバーの ACT デュアルを自分でビルドしてください。で、タイプライブラリをパッケージの中に突っ込んであげてあと ACT デュアルイグゼテキストのテキスト取ってあげれば完成です。で、これで例えばパワーシェルを起動して、アプリを登録します。で、これで今アプリの登録ができました。じゃあこれの中に用意されている Windows Forms クライアントを起動するとこういうふうにものアプリケーションが動くんですけれども、で、ポインターはまあ何でもいいんですけども、で、これでセットでやるとこっちですね、これがコムサーバーです。で、例えばここをクリックします。そうすると今入れた文字が動くわけですけれども、で、こっちで Get All でやるとその座標上が取れるっていうこういうアウトプロセスのコムサーバーを Windows Forms のクライアントで取り扱っている、こういうサンプルです。 で、このサンプルでここで、ここでですね、こういう魔法の呪文のようなものをこう上げます。で、これ今レジストリーエディターを上げたんですけれども、ここですね、ちょっと拡大します。まあ、ここでちょっと、もうちょっとキーのところはまあ分かりますよね。今のアプリのプロセスがパッケージドコムっていうキーの中にある、そこは分かりますね。で、その中身を見ていただくと、プログ ID、 サーバー ID で、ディスプレイネームっていったものから通常のコムの設定がされているっていうこともご理解いただけますね。で、このレジストリーはどこを見てるかっていうと、アプリの中のレジストリーです。仮想レジストリーって呼んでるところ、バーチャライズされてますから、その仮想化されたプロセスが見てるレジストリー情報、それを今見てます。これアプリプロセスの中です。で、今度はレジ、同じレジストリーエディターでもホスト OS 側です。で、同じところを今見てるんですけれども、で、ホスト OS 側もやはりパッケージドコムっていうのが H キークラスルートの中に作られてます、キーが。で、ここにアプリ経由登録されたコム情報が同じように登録されてるんですよ。これを使うことで Windows Home のアプリケーションはアートプロセスサーバーを認識をして使えてるっていう。ですから、サンプルの Windows Home クライアントを自分でビルドする場合は、まず AppX を登録しないといけないんですよ。そうしないと、タイプライブラリーインポーターで COM サーバーが探しに行けないからですね。つまり、このパッケージドコムっていうキーに COM サーバーの登録がないといけない。そういうお話になります。で、これで、まずパッケージドコムのお話をちょっと簡単にやりました。で、こちらでセリスさんのクリップスタジオの変換が終わってます。で、この変換が終わった中で、皆さんにちょっとちゃんと見ていただきたいのが、このワーニングサマリーのところ、これですね。ワーニングサマリーで何が出てるかっていうと、サルゲートサーバープレビューハンドラーの設定がされているよっていうのが出てるんですよ。これがデスクトップアップコンバーターバージョン 2.0.2 から入ったクリエイターズアップデートの新規の対応です。で、その時に変換されたものっていうのが AppX マニフェストを今からお見せしますけれども、よっ、ヒデマルを上げて、ここですね。ここのエクステンションの中に Windows COM サーバーっていうのが入ってる、分かりますね。で、この COM サーバーの中にサルゲートサーバーが入って、 AppID に GUIDO があります。で、その下に COM クラスが入ってます。この COM クラスがプレビューハンドラーの定義です。で、さらにここにパスでプレビューハンドラーの COM サーバーインプロセスの DLA ですね、それが設定されています。で、この設定がされた状態で拡張子の設定の方、どうするかな、ここですね、クリップっていうファイル拡張子、これを見ていただくと分かりますけれども、デスクトッププレビューハンドラーが設定されています。 ていう状態がまずご理解いただけると。でこの状態で例えばここにあらかじめ持ち込んでいるクリップスタジオのサンプルがあるんですけれども、ここでプレビュー運動を出しても何も表示されないんですよね。当然アプリ登録してませんから。でここでここでパワーセルを起動してでアプリの登録をやります。で今アプリの登録ができました。でこの状態でもう一回サンプルのところに行ってやると、見えますよね、プレビューハンドラー動いてるのが。っていうふうにパッケージ、AppX パッケージの中からプレビューハンドラーをシェルに組み込むことができるわけですよ。これクリエイターズアップデートからです。で当然このシェルハンドラーの情報っていうのも先にレジストリーでお見せしたように、要はパッケージドコムサブキーの中にこの情報が登録されます。でこのシェルエクステンションを登録するのに管理者権がまずいらないっていう点と、今までいろんなもの見たんですけども、シェルエクステンション、特にサムネイルハンドラー、プレビューハンドラーの系統、アプリケーションをアンインストールしても一番一つ大きな問題があって、アイコンキャストが残ってると。そうするとでまだ表示されたままなんですよね。でアイコンキャストを消さないといけない。でこの環境の場合、例えば今登録したクリップスタジオ、これをアンインストールかけます。結構ね、アンインストールはちょっと時間かかる時があります。もう一回できたかな。なかなか、よし、行きましたね。でこれでプレビューウィンドウをもう一回出してみます。そうするとこういうふうにキャッシュもヒットしなくなるんですよ。これが今までデスクトップのインストローラーではできなかったところですね。まあ改善されている点でもあります。でじゃあこういうアプリケーションを見たときに、この変換した中で重要なもの、先ほど AppX マニフェストはもうお見せしました。でここで重要なのがこれです。レジストリーだと仮想レジストリー、これも重要なんです。実はでじゃあこの仮想レジストリーをどうやる、どうやって中身見るかっていう、まあ普通にレジストリーエディターを起動します。で選ぶのはどこでもいいんですけれども、まあ、ここでは例えばローカルマシンを選択をして、で配布の読み込みをやります。でレジストリーダットを指定して読み込むキーを指定します。ここではクラスルートを、ここですね、 こういうふうにそれぞれ項目が登録されているのはご理解いただけると思います、その中にね。でこれはよくて、例えば問題はこのコムサーバーなんですよ。でお見せしたかったのがここです。このアイコンとかディスプレイネームのところ分かりますよね。仮想レジストリーの場合アップウィパッケージルートになっていると。でこれがアプリをインストールするとインストールした Windows Apps のフォーダーの中に置き換わりになっているわけですよ。こういう仕組みで仮想レジストリーをデスクトップウィッチのプロセスは使ってます。ですから特にシェルハンドラーをシェルエクステンションを使う場合はこの仮想レジストリーが今は必須だと。でその上でアペックスマニフェストの定義がいるというふうにご理解いただければと思います。よちょっとあここで配布のまあいいそれはいいや。でここでスライドに戻します。で今お見せしたのがこのパッケージドコムの実態ですね。まあレジストリを見せて見ていただいたものをまとめてるのがここです。でここで注意していただきたいのはシェルエクステンション、プレビューハンドラーはいいんですけども、ここに書いてあるグイド、知ってる人は知っていますけども、シェルエクステプレビューハンドラーとかサムネイルハンドラー書いたことある人いらっしゃいますか。はい、数名ですね。っていうことは ほとんどの人がわからない。これをグイド見てもこれね、レジストリサブキーです。作ったらこのサブキーに登録しないといけないんですよ。そのキーワードこれ書いてます。でサムネイルハンドラーは実はここにキーワード書いてますけれども、 i サムネイルプロバイダーインターフェースを使わないといけないっていう。で Windows XP までだと i エクストラクトイメージインターフェース、これ使ってます。現状は i エクストラクトイメージインターフェースはサポートされてません。ただいずれどっかでサポートされるはずです。はい、本社とバグ登録で交渉しましたというのをゴールデンウィーク中にいろいろやっておりまして、で本社側とそこまで確認を取ってます。で実際もうこれもデモで今お見せをしたところですね。で要はデモで使ったコマンドをまとめてあります。要は PowerShell のインボークコマンドインデスクトップパッケージ、このコマンドレットは何かというと、インストールした AppX アプリ、そのアプリの環境に対してあるコマンドを実行するっていう。だからこの場合で言えばレジストリエイターを起動しますから、インストールされたアプリが参照している仮想レジストリをレジストリエディターで開けっていう、そういうコマンドです。で、get と appx パッケージのコマンドレットを意図的に書いているのは、インボークコマンドインデスクトップパッケージのコマンドがパッケージファミリーネームを必要とするからですね。じゃあパッケージファミリーネームをどこから取るかっていうと、get appx パッケージのコマンドレットを使えば確認することができます。であとは仮想レジストリー、レジストリーだと確認したのがレジストリーエディターで配布の読み込みです。こ の仮想レジストリー扱うときにご注意いただきたいのは、ロードはやめてくださいっていう。ロードするとレジストリー壊れます。レジストリーが壊れると Windows 起動しなくなります。 ですので必ず配布の読み込みでやってください。ということで、さらにこの配布の読み込みで読み込めば、そこのレジストリー情報が間違っていてもそこで編集して書き換えることもできます。で、最後に公開するには、もう冒頭でお話をしていますけれども、サイトローディングであれば全ての方が行えます。で、 Windows ストアで公開する場合、必ずもうお話して事前申請がいります。で、この事前申請っていうのがマイクロソフトとの間の新しい一つの契約です。通常 Windows ストアに開発登録するときに開発者契約を結んでるわけですよ。で、その上でさらに追加の契約を結んでいただいた方に対して公開する権利を与える。この与える単位はアプリ単位です。ですから、これの申請をするページがこれなんですけれども、ここで必ず注意していただきたいのは、アプリごとに URL が必要です。要はデスクトップリッチで公開するデスクトップのアプリっていうのは、すでに持ってるアプリのことを指してます。だから URL がいるわけですよ。で、このページで申請をしていただくと、前のページにありましたように認められるとコンタクトがあります。メールで、で、いろいろ情報提供を求められて、で、それをやっていくと最終的に手続きが完了します。そうするとそのアプリに対してストアに提出することができるようになります。で、あとは、まあ、6月までっていう限定でお話をすると、この申請ページでやる代わりに私にコンタクトを取ってください。はい、裏で同じことやりますっていうか、ここまでやってるのはそうやって今日お見せしたアプリっていうのは、そういうことを裏でやって公開したアプリばっかりです。実際このプロセス私もやってます。で、最後に提出するときにはまずワックで今テストをやってくださいって話ですね。あとはストアで予約した名前に応じてアップ X マニフェストを編集して、自己証明書を作ってアップ X をにサインをかけるすると。ですので、まとめるとですね、アップ X パッケージっていうのは Windows のSDK のドキュメントっていうのは、 MSDN ライブラリー上ではユニバーサルデプロイメントテクノロジーって書いています。で、今回クリエイターズアップデートで入った機能で、そこから類推していくと導き出される答えっていう一つしかなくて、要は Windows インストロアサービスはもう使わないでくださいって一言で言うと、要は管理者権限をインストール時に要求するなと。で、そのためにデスクトップブリッジでそういった機能をサポートしていくよと。だからそれが一つの例として、アウトオブプロセスのコムサーバーであり、シェルエクステンションであり、ですからそれをやることによってユーザーはより安全にアプリをインストールすることができると。ですからそういったインストールテクノロジーに移ってほしいというのが、まずアップ X パッケージだってことですね。で、それとこのデスクブリッジを使うことによって UWP のアプリと Win32 の世界を混ぜこぜにした拡張可能だ。それは実際 VB6 with XAML っていうサンプルでも見ましたよね。で、秀丸さんのアプリがカジュアルコピー対策でやってるのも見ましたよね。で、最終的に Windows デスクトップっていうデバイスファミリーが動くものであれば全て配信可能だ。で、あともう一つ重要なことは、5月2日に Windows 10S っていうロックダウンの教育市場向けの OS エディションを発表しています。 で、その Windows 10S でこのデスクトップ Witch 対応のアプリは動くわけですよ。インストールして動かすことができます。で、実は今日お見せしたファイナルデータは動くことをもう確認しています。で、それ以外のものは逆にインストールできません。 Windows 10S というエディションの場合で、セキュリティモデルというよりも今日実際冒頭でお見せしましたけれども、アプリプロセスの仮想化、これを使った新しいセキュリティテクノロジーなんですよ、デスクブリッジっていう世界は。で、それでアプリコンテナーの世界と両方共存かけている。で、AppV といったもので配布するときには、今まではサーバーがあって、サーバーでいろいろコンフィギュレーションをしてクライアントが使うっていう、こういう形だったわけですよ。で、デスクトップブリッジはっていうと、 AppV のサーバーがない状態でプロセスの仮想化をやるっていうテクノロジーなんです。だからよりセキュアな環境が作れるという話になるわけです。で、あとこの資料自体は先週公開したものと全部一緒です。で、この後アペンディックスがございますけれども、それを今日説明するようなことはしませんので、最後にですね、セッションアンケートにぜひご協力ください。で、このセッションは ID が MR09 です。で、この後Ask the Speakerの方におりますので、まあ、ご質問がある方はそこで個別によろしくお願いいたします。では、長い間ご清聴ありがとうございました。